こんにちは。 FM797 男塾ラジオが始まりました。今日のゲストは笠松さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今これ Facebook ライブをですね、こう立ち上げて、最近の Facebook ライブって、
はい、
こう対談みたいに、
はい、
して窓が2つついて、自分の顔と顔で こっちとそっちのやり取りを Facebook ライブで配信するっていうのが、
は
い、できるんですよね。それをやろうと思ってるんですけどできないので、やめときますか。
やめときますか。
はい、ということで、今日はお休みをわざわざ、
そうなんですよ、
来てくれたんですか。
はい、あの突然、あの昨日の夜にお誘いがありまして、
はい、
でまあ、急遽ちょっと今日は会社をお休みいただきまして、ちょっと夕方から京都に出かけたっていう感じです。
いや、いつも急にあのいつも通り急にお誘いするんですけど、
はい、いえ、
はい、そもそもこの収録のね、
はい、
予定が昨日のそのぐらいの時間に決まったんでお誘いしたんですけれども、
はい、
まあ、この、まあ、今日はね、男塾で、普段まあどんなことをしてるかとか、なんかどんなことを、ね、あのテーマに日々皆さんが活動してるのかっていうのをお伝えできたらいいなと思って、
はい、
お伝えしていきたいなと思ってるんですね、
はい、
なんか結構今すごい盛り上がってるじゃないですか。
そうです、めっちゃ盛り上がってます ね。
なんかどんなことしてるのかなっていうのをあんまり外向けに発信できてないので、今、まあ、どっちかというと今準備段階みたいな感じでね、
はい、
まあ、始まってはいるんだけどちょっと準備段階的な感じなので、
うん、
まあ、どんなことをしてるかっていうのをお伝えできたらなと思っていてね、
はい、
そうそう、 なんで今ね、その、まあ、新生男塾みたいにして、まあ、この1年やってみて、
はい、
ガラッと中身変えてやっていこうと思って、
はい、
もう本当に男塾っていう名前変えてもいいんじゃないかって思うぐらい、あの中身をガリッと変えようと思って、
はい、
今挑んでいるところなんですよ、
はい、
で大きく、まあ、今ね DMM の、 あのオンラインサロンっていうサービスがビジネスで結構流行っていて、コミュニティビジネスをしてる人はそれ結構使ってやっていたりするじゃないですか。
そうですよね、
あのホリエモンがね、
ホリエモンとか西野とか、
そうそう、西野さんとかやってて、はい、結構今有名になりつつあって、まあ、そのプラットフォームを使って男塾もその DMM オンラインサロンの中に講座を作って、うんうんうん、それでやっていこうということで、まあ、大きく変えようかなと思って今準備をしている感じなんですよね、
はい、
で、まあ、その今本当にこれからなので、その中身もみんなで作っていこうと思って。
そうですよね、本当に今試行錯誤でいろいろアイデア出してっていう感じでやってますもんね。
なんかそうそう、今までの方式だとなんか僕が全部決めてやってたんだけど、
はい、
なんかこうなんだろうな、次のステップとか次の目標を目指すってなった時に、
はい、
今までの自分の成功法則を捨てるっていうのがすごく大事だと思うの で、今までの自分の成功法則は捨ててですね、どうやったらそれを新しい、なんだろう、価値観に変えて、
うんうんうん、
価値をどうやったらたくさんの人に提供できるかっていうことを、なんだろう、基軸に考えると、いや今までの方じゃダメだなと思って今変えつつあるところです。
そうですね、
はい、なんか会社には何て言ってやってきたの。
会社にはちょっと休養ができたのでちょっとお休みいただけますかっていう風に
まあまあ休養やもんね。
そう、休養、もう昨日の夜に誘われて、でもせっかくのラジオ収録っていうのでこれはちょっとやってみたいなっていうので、
そうか、
はいっていう感じで、
ほらさっきさ、あの話したら、はい、ちょっとこの話していいかどうしようかなみたいな感じだったよ
すっごいなんか悩んだというかあれでしたね。
そうなんや、
はい、
なんで悩んだんですか。
やっぱりその周りの目が気になるというか、
まあ気になるよね、会社勤めたらね。
なんか上司とかあと同期の人とかがどう思うんやろうなみたいな感じとかで、
はい、
いやこれをちょっとラジオ中に言ってどうなんやろっていうので
もう言っちゃうかみたいなね。
でも
だってさ、
はい、
何も悪いことしてへんやん別に。
そうです
ね、
まあ、有給も別に権利というかあれなので、う
ん、でもやっぱり上司にどう思われるかなとか、
はい、
同期にどう思われるかなって気になるってこと。
まあ、やっぱりまだちょっと気になっちゃうっていう部分があって、
うんうん、
カスさん何してるんやみたいなのとか。
あ、それが気になるの？
とか、まあ、そうですね。なんか、まあ、結構そういうところが大きい。
え、要はさ、その、はい、ラジオに出るって何してんのみたいに思われるのが嫌なのか、
はい、
会社を休んでそれやんのみたいに思われるの。
どちらかというと後者ですね。
あ、会社休んでお前何してんねんみたいな。
そうなんです。
仕事と関係ないこと はい、その休みまで取って、
そうですね、
やってるなって思われるんじゃないかっていう心配
っていう部分でちょっとなんかあの心配、なんかどう思われてるんかなとかっていうのはやっぱりちょっとありますね。
俺もあったもんね、はい、でもなんかさっきも言ったけど、
はい、
別に何も悪いこともしてないし、うん、なんか自分がほらやりたいこととかがあってさ、
はい、
で今後のビジョンとかあるやん、
うん、
それに向かってなんか自分の時間を作って、はい、それのために挑戦するっていうのはなんかすごくいいことだと思うし、うん、どっちかというと会社とかさ、
はい、
もうそういうのを応援してくれるべき、まあ、くれる時代じゃないみたいな、
うん、
いやまあまあそのねえな、うん、10年20年前は知らないけど、やっぱりこの新しい、はい、なんだろう、この、
まあ、時代の流れ、
時代の今うねりの中にいるやん、うん、僕たちって、
はい、
すげえこの時代がいろんな意味で価値観とか常識とかも変わり、
うん、変わっていってますよね。
激変してると思うわけよ、
はい、
見ているとね、
はい、
でその激変してる中でやっぱり新しい時代の空気を会社内とかにも作っていかないと、
うん、
逆に取り残されると思うから、うん、なんかそうやってさ、例えば休みづらい空気感を出す会社とかって生き残れないと思うからね、わ、
はい、
からんよ、はい、俺の勝手な持論だけど、
うん、
でもそういう時代じゃないやん今、まあ、特に若い子たち見てると、
はい、
なんかそんなん気にしていないっていうか気にしたくないみたいな雰囲気、空気感があって、
はい、
でもそれってさ、彼らが今度新しい時代を作っていくわけやん、
はい、
だからなんか生物の進化の観点で見るとやっぱり若い子たちの方が俺らより優秀なはずだと思うわけよ。
うん、
生物としてはやっぱ進化していくわけやん。
ああなるほどなるほど、はい、
だから俺は30代やけど、30代より20代の方が優秀だと思うし、20代より10代の方が優秀だと思うわけ、ね、
あこれからの、
はい、そうそうそう、で彼らは進化してるわけだから、
うん、
だから彼らがなんかどういう価値観で生きていて、はい、これからの時代を作るのかっていうのは普段からやっぱりこうキャッチしていかないといけないなと思ってて、で考えたらその自分らより年上の人たちが押し付けてくる価値観とかあるやん、
ありますね、
社内の常識とか、
はい、
そうなんて逆やと思ってて、なんか若い人たちがこう作っていくもんだから、う
ん、どんどん、
はい、そっちを吸収して、
うん、
どんどん彼らからその価値観世界観を反映させた会社作りとかをすると、
うん、
どんどん会社も進化するんじゃないかなと思うわけよね、う
ん、あ若手からの意見をどんどん取り入れていってっていう、
そうそうそう、だから彼らのいや意見っていうかね、もう世界観だと思う、う
ん、考え方、
そう常識、常識、
うん、
だから常識ってさどんどんぶっ壊れていって、
はい
ね、だから、ね、もうおっさんおばさんたちが作ってきた価値観とか世界観っていうのは、うん、その彼らの常識っていうのはもう俺らの世代は通じないし、
そうです、ね、
さらには俺らの、ね、常識はもう若い子たちには通じなかったりする
やん、もう10代の人らには多分通じなかったり、はい、
でもなんかそういうなんだろう、でもそうやって進化していくし、
うん、はい、
なんかこう世界って変わっていくんだろうなって思うからね、それをこう敏感に察知できる能力をいつまでこう持っていられるかみたいなね、
うん、そうですよね
そうで、
はい、
今日さその、まあ、男塾、ね、
はい、
何がいいんかみたいな話ができたらいいねっていう話をしてる、全然すぐ脱線するからさこうやって、
はい、
もうそれもいいなと思って、
はい、
何がさ、
はい、
よくてさ、
その
カッサンはでも結構さ、
はい、
頑張ってくれているやん一緒に、
うん、そうですね、一緒に
一緒にこう
応援してもらって、ね、
はい、盛り上げていこうぜって言ってやってくれてるやん、
はい、
なんか何がそうさせんの、
何がそうさせる、
うん、
僕が思うのはやっぱりそのメンバーというか、例えば僕がこういうことやりたいですとか、うん、こういうことやりましょうよって言った時に、
うん、
やっぱりすごい応援してくれる、
うん、
いやこんなんちょっと無理やからっていう人よりかは、うんうん、あ面白そうやん、なんか一緒にやろやろっていう、
うんうん、
結構すごい肯定的な人がすごい多くて、そうなんですよ、すごい応援してくれる人が多くて、うん、それがやっぱり一番いいかなっていう風に感じますね。
そうやね、だからそれすごい大事だと思ってて、
はい、
なんかやろうと思った時に、
はい、
やっぱり一人じゃ
そうなん
ですよ、できないことないねんけど、
はい、できることって限られてると思うんですよ。そうそうそう、
限られてるし、はい、すごくこう応援されている感って大事だと思ってて、
はい、
そのみんながさ、例えばまあ3人から頑張れって言われるのより100人から絶対できるよ頑張れって言われたらさ、はい、なんかできるんじゃないかなと思って勘違いするやん、
はい、
で人ってその勘違いがすごい大事だと思ってて、だからその勘違いをできる環境をこう作りたいなと思ってて、ね、なんかほら 出そうでなんかやるって言った時にさ、
はい、そうですよね、はい、
もっとあれでももっとやりたかったよほんま。
あ、もっと周りの人も
そのインスタグラマーになるって言ってやさ、どうやってこれを、はい、じゃあ男塾全員でそれ盛り上げて応援してできるような文化作りをどうやってやろうって今めっちゃ考えてるんだから、
はい、
そしたらさなんかこうなんか分からんけどパワーもらえるやんね、そうやって。
あ、でも絶対応援があった方が絶対パワーがもらえますし、うん、やっぱりできる規模っていうのもやっぱり一人でやるよりか絶対大きくなるので。
そうやね、だからそれがどうやって作れるかなって今考えてて、はい、で今何のルールもないし、とりあえずなんかこう、はい、やりたい人を手挙げてみたいな感じで、ね、
そこも僕すごいいいなって思ってて、例えばなんかそのマーケティングのなんか部門作ろうみたいな感じでなんかやりたい人いるかって言った時に、本当にもう手を挙げた人っていうのはもう能力とか本当に関係なく、いやもうじゃあ君リーダーでっていう感じで、なんか本当にこうどんどんどんどんやっていける文化っていうのがすごい僕はいいなっていうふうに思ってて、なんかそういうところも結構魅力的なのかなっていうふうに感じてますね。
だってラジオ出たい人みたいな。
あ、そうですそうです。昨日もラジオ出たい人とか僕とか本当にそんな喋るのも得意じゃないし、こんな出たこともないしっていうけど、とりあえずやりたいですってなんかまず最初に打ったら、じゃあカッサン一緒に明日やろうよっていうふうに言ってくれたりとか、そういう文化がすごい僕は面白くて、なんか結構新しいチャレンジするの好きなんですけど、なんかそういうのをすごい満たしてくれるバーやなっていうのがすっごいいいなっていう風に思います。
なんかさ、ほら挑戦する人応援したいってすごく思うし、はい、自分もやっぱり挑戦し続けるから、なんかほら新しいことに挑戦したいっていう、なんかその能力とかじゃなくて、
はい、
思いとかさ、その手挙げる勢いとかをすごい大事にしたいなと思って、はい、
そうですね、
だからもう手挙げたら一緒にやろうみたいな、
はい、
なんかできるできないじゃなくてね、なんか一緒に考えてできるようにしたらいいかなと思うから。うん、男塾入ってでも1年ぐらい経つけどさ、はい、何が一番変わったの？
そのさっき言ってたようにとりあえず手を挙げるっていう部分っていうのがすっごい変わったなっていうふうに思ってまして、今まで結構僕ってすごい慎重派というか、用意周到になんか物事を組み立てていく感じで、なんかこれやりたい人って言ってもできるかなみたいな感じでまず考えてしまってたんですけれども、この1年でいろんな人のなんかこう周りを見ていたら、なんかとりあえずもう手を挙げてそっからやっていくっていう人ばっかりだったので、僕も結構真似して、今回のラジオとかでもできるかできひんか本当に分かんないし、なんか全然盛り上がらないっていう恐れとかもすごいあったんですけど、なんかとりあえず手を挙げてそこからじゃあできる方法っていうのを見つけていこうっていう風にした、うん、だからすごいできるようになんかどんどんどんどん自分のその行動できる幅っていうのが増えていって、うんうん、そこが一番その1月から入って大きく変わったところかなっていう風に思いますね。
結構でも、
はい、
みんなやっぱ変わってくよね。
そうですね、
主体性を持ち出すのはもちろんだけど、
はい、
みんなモテるようになるっていうのは大きいかなと思って。
あ、そうです。別に女性だけというよりも人としてすごいこの魅力的になるっていうのはすごい感じます
ね、
う
ん、女性からもね。カッサンはどうなの？
あ、でも僕もやっぱりその今まあコーチングというか、 なんかそういうのを風にやってるんですけれども、うん、今までやっぱりその女性、まあ、人とやっぱり喋るのっていうのすごい苦手意識があったんですけれども、うん、はいはいはい、なんかそういうまあ一対一で話したりするときもなんかそういう雑談とかするんですけれども、なんかその話終わった後にすごい笠松さんすごい話しやすいですねとか、すごい魅力的ですねとか、なんかそういう風に言ってもらえるようになって、
まあ、濁してるけどモテるようになったってことでしょ、
まあ、そうですね。やっぱり自分に対してやっぱり自信もついたっていうのも大きいかなっていうのはありますね。
いやだからね、一番やっぱ大きいのはみんなモテるようになるっていうところが大きいんじゃないかなと思ってて、いや俺は絶対モテた方がいいと思ってるから、はい、人生もなんかモテた方が、はい、楽しいやんっていう、
はい、
ね、だ要はまあ異性からもそうだし、まあ、同性からね、なんかああなりたいとか憧れられる存在になった方がいいかなと思うし、そうですね、
はい、
まあ、もっと言うと社会から求められて、ちょっとそれかっこつけすぎじゃないかなと思うけど、まあまあでも本当にそう思ってて、なんかやっぱり社会から求められるなんか人、人か、人材っていうかな、
やっぱり憧れる人ではありたいなっていうふうに思いますよね。
だそのためにやっぱり自分磨きをする場だしね、
はい、
なんか そういうのを通して、まあ、モテるようにな
りますね、はい、人として。
まあ、でもいろんなイベントを企画しててね、
はい、
今いろいろ動いててその、はい、まあ、企画部みたいなものがあってさ、みんなの声をこれからね吸い上げながら、はい、どういうことをしたいか聞いて、それで面白いものを取り入れて実現していこうと思って、
はい、まあ、どんどんどんどん進んでますもんね、
まあ、それがさその 性に対する話でもいいし、社会に対するボランティアとかでもいいし、あとはなんか著名人呼んできて、
はい、
面白いことをしようとか、
はいはい、
そういうのを毎月 ね、 こうね、11月はこれです。11月はとりあえずカジノで、
はい、
稼ぎに行こう、出稼ぎ行こう
プロジェクト、
プロジェクトがあって、はい、それは要はあの韓国とかマニラってさ、カジノが合法なわけよ、
はい、
で、まあ、メンバーのうちの一人がさ、カジノで勝てるテクニックというかノウハウを仕入れたみたいな。
すごいですよ ね、 ね、もうめっちゃ勝ってますもん ね、 ね、
で一晩で30万ぐらい勝てますって言うから、はい、じゃあそれみんなに教えてよって言って、
はい、
じゃあみんなで行こうって言って、今度8人かな今のところ、
はい、
8人で韓国に行くっていう、
はい、
土日でだ今日来いよみんな、俺は3泊ぐらいすんねんけど何人かは、はい、あの今日この人は土日で1泊2日で帰ってくるっていうプランで、それは11月それをまあ実行すると、
はい、
そういうのをね、12月はグアムやん、
はい、
だそれは毎月なんかこう行こうかなと思ってて、
はい、
それが、まあ、そういうのが面白いね、やっぱりね、
面白いですね、
なんか人生をこう自分でおもろくするっていうのをどうするのかっていうのを体感覚で
学べますね、
感じれるんじゃないかなと思ってね、はい、そう、なんかそういうのをどんどんしていって、
はい、
まあ、だからいろんな学びもあり体験もあり、
はい、
そういう場にしたいなと思ってね、
特に体験の部分が結構大きいなっていうふうに僕は思いますね。やっぱりその海外の研修とかも今まであったんですけれども、うん、その本当に全力で楽しむ、なんか自分からやっぱり楽しみに行くっていうのを本当にこのなんか今回の研修とかですごい学んで、なんかそういうところを得れるっていうのは多分普通になんかこうセミナーとか行ったり会社生活してるだけではなかなか学べない経験だと思うので、僕はそれがかなり大きいなっていうふうに感じて
る、そういうのってでもね、はい、その中で学ぶことってさ、
はい、
結構あると思ってて、例えばさっきの会社になんかこう後ろめたさがあるとかすげえもったいないなと思ってて、
はい、
あのいろんな人がそれ感じてると思うね、
多分思ってると思います ね、 ね、
有給を取ることに対して後ろめたく思ってるとか、はい、休みの日にこういうことをしてることを、はい、なんか会社の人にはバレたくないみたいなあるやん、
ちょっと恥ずかしさみたいなのがあったりする人が多分多いと思います。
それってなんか俺は日本の悪しき文化やと思うわけよ、後ろ指さすような文化やん、
はい、
なんかさ、その僕アメリカ行った時に、
はい、
その自分の、まあ、みんな一人一人が自分の個性を大事にしているからこそ、みんなの個性を大事にするから、
はい、
変なやつがいっぱいいるわけよ道端に
ちょっと変人みたいな、はい、
いっぱい会いたことある、アメリカ、
アメリカはないんですよ、
まあ、アメリカじゃなくてもさ、
はい、
なんか変なやつ多いやん世界に出てみると、
はい、そうですね、
その辺の道にさ、
はい、
いる変な人、
はい、
でそれを日本にこんな人いたらこいつやばくないってこそこそって言われそうな人がたくさんいるやん、
はい、
でもそれはなんでかっていうと、要は自分個性を大事にしてるから、
はい、
別に気にしないわけよ人のことを、でも日本の場合は良くも悪くもそういうのを気にするから、はい、だからなんか会社内でも変なこと したら、はい、笠松さんなんかちょっと最近大丈夫みたいな、セミナーとか行って怪しくないとかさ、なんか むしろセミナー始めたよこの人みたいな、
はい、
それをなんかもっとさ、いや、はい、何が悪いんですかっていう、なんかマインドになってきたんや最近。
最近徐々にやっぱり変わってきてますね。
別に悪いこと一つもしてないし、
はい、別に悪いことはしてない、う
ん、
はい、
なんか怪しいことも一つもしてないわけだし、はい、なんかそれをもっとこう胸張って言えるようにみんなをなんかなったら面白いなと思って、
ね、そうですよね、うん、多分僕みたいにやっぱりその後ろめたさみたいなんか持ってる人がまだ絶対いると思うんで、なんかそういう人がどんどん変わっていったらというか、
なんか男塾の中ではさ、それを率先してやってる俺みたいな人とかさ、
はい、
まあ、あのもう起業してグイグイやって会社をね、何個かやってる人とかがさ、これからどんどん入ってくる、みんなを誘ってんね今、
はい、
そしたら入ってくるからみんな、11月ぐらいから、
は
い、
あ、そうなんですね、めっちゃ楽しみですね
だからそんな本当年齢も関係ないし、
はいはい、
今度はまあ、だいぶ先輩 の、
はい、
あの人が入ってきてくれたりすんねや。
おいくつぐらいの方なんですか。
60ぐらい
もう 倍というかそれぐらい、
めっちゃそれってめっちゃよくない、でもなんかだからその人にしたら若い子だから吸収できるやん、は
い、
これからの時代を作っていく若い人たちから、
はい、
でも僕らはやっぱりその経験とかを聞けたり、そういう学びになったりもするやん、
今までにない視点からいろいろそういうなんか学びっていうのはありそうですよね、うん、
だそれってすごいいいなと思ってて、だもうなんか若い人だけの男塾 もうぶっ壊して、
はい、
あの年齢関係なく、
はい、
とにかくその 人生をもっと面白くしたいとか、なんか面白いことをやっていきたいとか、はい、みんなに応援したり貢献し合ってやっていきたいっていう人たちをとにかく集めて、
いいですね、
そしたらいろんな学びが出てくるから、はい、だからそういう人が入ってくるとみんなが当たり前かのように、はい、例えば、ね、SNS で発信してたり、はい、変なこと言ってたり、
うん、
そしたらあなんかそっちもいいんやみたいな、ね、その若い頃はそうやって影響を受けていくかもしれないしね、うん、なんかそうなってきたら、
はい、
あのどんどん当たり前の基準値も変わって、うん、常識が変わっていくやんその人だから、
環境が変わると、はい、そうですよね、
なんかそんなんがやっぱり、はい、できたらいいなと思って、今それをどうやったら実現するかを毎日こう、
はい、
家の中でこうやってくるわ
もう考えられてるんですか、
めっちゃ考えてる
の
か、
そうなん
でもね、一人で考えてもなかなかやっぱり、ね、こうやってアウトプットすることでいろいろね、はい、湧いてくるから、そうなんですよ、
そうなんですね、でもなんかそういう環境がもうどんどんどんどん広がっていったら絶対面白いと思いますね、
でしょ、
やっぱり僕もその1月に入ってからその環境っていうのがやっぱりすごい大事で、そのブログとかも始めたんですけど、なんかみんながそうやって一緒にやろうっていうからなんか僕もできたので、なんかそういうのがもう今までは20人規模だったんですけども、それがなんかどんどん100人500人1000人みたいな感じで、なんかそういう熱い人がなんか1000人とかになって、なんかもっと大きい場になったらなんかもっと面白いなんかことになるんかなっていうので、すごいワクワクしてます ね、はい、
1000人になったらいろいろできそうじゃない、
めっちゃいろんなことできると思いますね、
1000人にしたくてさ、まあ、もう言ってるやん、2018年には1000人にしようって、
はい、
いや1000人に なんで1000人って、いや1000人にしたらさ絶対面白い、はい、だから2011年のさ東北の震災の時にさ、
はい、
その俺はもう1年目やったわけよ、企業1年目 で、
はい、
でも時間はあるけどお金もないし、人脈もそんなになかって、
はい、
でもなんかあ行かなあかんなと思ってすぐ行ったの、
はい、
その時にさとりあえず、まあ、その時ミクシーやってたから、
流行ってましたね、はい、
ミクシーでこう声かけてお金集めて、はい、クラウドファンディングみたいになんか1人クラウドファンディングみたいにして、
あもう先進的にやられてたんです、
いやいやその時だけね、その、
はい、
いや今から被災地に行くと俺お金ないけど、はい、あの時間はあるから、
はい、
とりあえずみんなから集めたお金で、はい、その食料とかを買って2トントラックに詰めていくからみたいな、
はい、
じゃあ100数字も集まって
ん、えそんなにすごい、
でそれで行って3往復ぐらいして、
はい、
そのあの宮城の女川町と、
あの被災地の、
でもその時にさ、はい、もし俺が1000人のコミュニティ持ってたら、はい、できることが山ほど増えてたわけよね、
あもっとあの協力してくれる人の規模もやっぱり変わりますし、
ね、集まる人も金額も全然変わるやん、
はい、
だこれってやっぱ力だと思うわけよね、でそれが別に俺だけじゃなくて入ってる人みんながそういうものを持ってる、
はい、
俺は1000人のコミュニティを やっているっていう感覚でやってたら、
はい、
みんなも使えるやん、何かあった時とか、
ね、
助けてほしいとかもそうだし、はい、だからそれいう場が、まあ、今のね、ボランティアに限らず、
はい、
なんかいろんなことができるから、
そうです、ね、
それがだからそのみんなにとって、
はい、
いいツールになったらいいなと思ってて、
うん、
そしたらあの人生絶対豊かになる、
面白そうですよ ね、なんかこんな企画したいんですけどって言った時も1000人いたら絶対でっかいことできそうです
もん、ね、だってさ今さ50人でもさ、なんかさ、はい、こういうのやりたいって言ったらみんなでやろうやろうってなるやん、
すごい応援してくれて、
ね
はい、
それが何倍、20倍、
20倍ですね、
20倍
?50 人だと、そうですね、520
人、ね、はい、20倍、20倍の力があったら、
はい、
やっぱなんかすごい変わるよなと、
めっちゃ楽しみですね、
ただまあどうやっていいか全く分からへんからさ、
そなんか僕はできるか
ん、あほんまに、
はい、
いや俺はね、
はい、
なんかどう、まあ、やるって決めて、
はい、
もう今だからちょっと不安と戦ってる感じ、
あそうなんですね、
ほんまにできるのかっていう自分と、はい、そんなん言ってないでやるんだって言ってる自分と、結構だからそれでうーんどうしようみたいになんか 悩んだりしているかな、
うん、そうなんですね、
まあ、でもほらカスさんみたいな人たちが周りにいっぱいいて、なんかみんなで頑張ろうぜって言ってくれるからさ、
は
い、よっしゃやろうみたいな気持ちになれて、はい、これってやっぱり仲間のおかげやん、これ一人で考えたらねすげえ、ね、
ちょっとネガティブになったり、ね
はい、まあ、リーダーズチームがめっちゃ盛り上がってさ、
はい、
なんかこうみんなでどうやったらやれるか考えましょうみたいにやってる、
はい
くれてるから、それもすごいありがたいなと思って、
うん、そうですね、なんかいろんな考えの人とかがいて面白いですよね、なんかマーケティング的に考える人から、うん、なんかいろんな考えの人とかがいて、ボランティア的な観点から考える人とかで、
そういうチームをね、
はい、
だからなんかみんなの男塾と、
うん、
たくさんの男塾でもあってほしいし、
はい、
なんかメンバーが自分の俺の男塾って思える場を作りたいなと思ってて、
うん、
そのために今いろいろこう挑戦をしているところです、
はい
はい、
見てますかね。
そうで今ね、そのいろんなさ、プロジェクトチームが、はい、立ち上がっていて、
5個6個ぐらい立ち上がってますね。
5、6個ぐらい立ち上がってて、はい、で、はい、そういうのをちょっと増やしていこうと思ってて、
はい、
で、これを、
はい、
どういうプロジェクトをしたいかを僕はもちろん言うんじゃないし、リーダーチームが言うんじゃなくて、
はい、
そのメンバー入ってるメンバーが自分たちでこう考えて、
はい、
いやこんなことしたいって、今なんか西野さんを呼ぶために呼びたいっていう声があって、
はい、
それがじゃあどうやったら呼べるんだろう、まずはこの広告枠買うとこから始めようみたいになってて、はい、そこは入ってたっけ、
そこは僕入ってないんですよ、はい、
ちょっとずつ始まってるわけよ、
はい、
そしたらさ、いや僕その呼ぶ権利持ってるんですけどみたいな人がいてさ、
はい、なんかどんどんそうそうそう結びついていって、
でそれってすげえ面白くて、要は一人で考えたってできないことが、
はい、
コミュニティの中でパッと発したのが、なんかその実現までの期間がめちゃくちゃここ短くなるやん、はい、それってすごいことだと思うわけよね。
そう
ですね。で結局さ、このビジネスも人生もそうだけど、一人で生きてるわけじゃなくて、人と人とのつながりの上に全てが成り立っているから、
はい、
って考えたらやっぱり他力を借りるなんことってすごくスキルだと思うわけよ。
めっちゃ大事ですよね。
なんかちょっと前の自分、僕だと、いや俺が全部やると思う、はい、いうような、まあなんか世界観だったから、なんか人の力を借りるのってなんか申し訳ないなと思ったり、
うん、あそうなんですか、
なんか人に頼ったりするのがちょっとできひんなっていう世界観だったわけよ、うん、
はい、
だから全部なんか俺のみたいな感じだった。武田塾なんて前にやってたけど、まあ、まさに俺の塾やみたいな、はい、名前乗っかっちゃってるしみたいな、
もう世界観ががっつり乗った、
それをどんだけ手放せるかなって、はい、で、まあ、人に頼ったりすることもいいし、でそうやって他力を使えるスキルをこれからの時代はなんかこうつけていくべきだなと思っててさ、
はい、
って考えたらコミュニティが最強やんと思うわけよね。でコミュニティを持って自分も属して、
はい、
でそうやってそのコミュニティを使う力みたいなものをどうやったらこう持てるかっていうことを、
はい、
なんかこうできるようになると、まあこれから AI の時代とかさ、はい、ロボットの時代って言われている中で、
はい、
やっぱり人にはできない、なんかこう、あ、ロボットにはできない仕事ができないと食えなくなるから、
はい、
って考えた時に、いやロボットはそんな他力を使うことなんかまあできひんやん、
できないです、
ね、ロボットが人間を使ってなかなか難しいと思うので AI がね、はい、でそういう力を つけていって、なんか人にしかできない人と人とのつながりの上で何かサービスがあったりっていうことを研究していくと、はい、まあ、食いっぱぐれることがないというか、人生は豊かにいく方向になるんじゃないかなと思うから、なんせ、
はい、
そう、自分にしかできないことは何なのかをやっぱもうね、追求していくしかないよね。
そうですね、ロボットと同じようなことしてたらやっぱりこれからの時代絶対生きていけないですもんね。
だからなんか、はい、やってもやらんでもいいような仕事はやらないって決めて、宣言して全部捨てていくってことをできるようになるといいかなと思っているわけでございます、
はい、
だからさ、考えていこう、
はい、
もう自分に、俺にしかできない仕事は何なのか、
笠松にしかできない仕事ってことです
ね。俺にしかできない仕事、
はい、
スキルは何なのか、
はい、
これを追求していくことで、
はい、
まあ、人生は絶対豊かになる。
うん、
だからどっちでもいい仕事、誰が他の人ができることはもうやらないって決めて宣言して、
はい、
自分にしかできない仕事をしていくことで、はい、まあまあ絶対豊かになるから、
ね、代わりが効かない存在になるっていう、ね、はい、
そういうのをやって、
はい、
まあ、探していこう、男塾でもなんかそういうプロジェクトもいいかもしれない、
ね、
はい、
そうですね、唯一のなんか価値を見つけようプロジェクトみたいな。
うん、ということで、もう時間でした。
もう時間ですか、
はい、早いでしょ。
早い、あっという間ですね、
はい、また来週、
はい、
よろしくお願いします。
よろしく、来週
また来週
ありがとうございました。